知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は一宮市中央子育て支援センターの甲斐さんにみんなで子育てについて伺っていきます。甲斐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は妊婦さん、いつでも子育て支援センターに見学に来てくださいというお知らせをしたいと思います。実は29年度から昨年度まで妊婦さんに子育て支援センターのことを知っていただくという趣旨で妊婦さんいらっしゃいという事業を行っていました。でも今年度はその事業を中断しています。
あ、そうなんですか。この FM 一宮でも何度か妊婦さんいらっしゃいのお話を聞きましたが、どうして中断しているんですか。
はい、以前妊婦さんいらっしゃいのポスターを見た方が、この日には来られないのですが今日見学させてもらっていいですかと中央子育て支援センターに来所されました。妊婦さんいらっしゃいの授業は各センターで年3回開催していましたが、出産直前まで仕事をしていたり、その日の体調が悪かったらと考えたりするとなかなか参加が決められないとのことでした。産前休暇が取れる方でも年3回の開催がその期間に入っていなければ参加することができません。そこで妊婦さんいらっしゃいの授業は一旦お休みすることにしたんです。ですが、これからママやパパになる方、さらにはおじいちゃんおばあちゃんになる方には、子育て支援センターのことを知っていただきたい、ではどうするのかと考えて、毎日妊婦さんいらっしゃいを開催することにしました。
毎日開催するんですか。
はい、毎日開催といっても会場を設定してという形ではなくて、いつでもどこのセンターでも妊婦さん大歓迎ですよ。子育て支援センターのことを見て聞いて知っていただくことにしました。具体的には、子育て支援センターとはどんなところか、何ができるのか。2番目に市内の6カ所の子育て支援センターと移動子育て支援センターコッコについて、3番目に中央子育て支援センターの一時預かり事業についてなどのお話をさせていただきます。また時間が合えば親子で触れ合い遊びを楽しんでいる様子を見ていただいたり、先輩ママとお話ができる場を作ったりもします。出産のことや出産前に準備しておくと良かったもの、出産後に心配なこと、赤ちゃんとの生活など、いろいろなお話が先輩ママから聞けるかもしれません。センター職員からもお話をさせていただきますが、先輩ママはご自身の経験からお話をしてくださったり、素直な気持ちをお伝えしてくださったりするので、妊婦さんも安心されるようです。
事前にいろんな情報や子育て支援センターがどんな雰囲気なのかって知っていくと対処しやすいですよね。予約は必要なんですか。
いいえ、特に必要はありません。直接子育て支援センターに来てくだされば、センター職員が対応させていただきます。事前にお電話をくださっても結構ですよ。子育て支援センターは みんなで子育てをモットーに、子育て中のご家庭を応援しています。さらには、これからママやパパになる方の応援もしていきたいと考えています。初めてママやパパになる方に、安心して出産の日を迎えていただけるよう、子育て支援センターがお手伝いできればと思っています。また、出産後に子育て支援センターに行けば誰かに会える、相談したり話したりする人がいると知っていただくことが、ママやパパの安心につながればと思います。子供がいないのに子育て支援センターに行ってもいいのかしらと思わず、生まれてくる赤ちゃんのために、ママやパパのために、おじいちゃんやおばあちゃんのために、ぜひ子育て支援センターにお越しいただければと思います。お待ちしています。
身近に子育て支援センターがあるということは、これから子育てをしていくご家族にとってとっても心強いことだと思います。ぜひ妊婦さんにも来ていただきたいですね。
はい、そうですね。お待ちしています。
ところで、かいさん、最近はどんな相談がありましたか？
はい、1歳8ヶ月のお子さんのママから、寝る前に布団をかけても気がつくと布団を蹴飛ばしてしまって風邪をひかないか心配ですという相談がありました。
わかります。私の子供も布団を蹴って風邪ひかないかなって、私も毎日心配してます。同じ悩みです。
そうですね、お子さんは大人よりも眠りが浅いレム睡眠という状態の時間が長くて、寝ていても激しく動き回っています。また、大人より体温が高いので、寝ている間に布団の中にこもった熱気で体が熱くなってしまいます。そんな不快な暑さから逃れるために、頻繁に寝返りを打って体温を下げているので、布団を蹴っ飛ばしたり、布団から手や足が飛び出したりするのだと思いますよ。だから、風邪をひかないようにとパジャマを厚手のものにしたり、寝室を温めすぎたりするのは逆効果です。寝具を通気性や吸汗性が良いもの、汗を吸収しやすいものですね。そういったものにするといいと思います。お子さんには、大人、マイナス1枚の衣類や布団で寝るのがいいようです。また、寝る直前に入浴すると、なかなか体温が下がらず、布団を蹴飛ばすことになってしまうので、寝る1、2時間前に入浴を済ませておくといいのかもしれませんね。でも、暑がりのお子さんでも気をつけたいのは、お腹の冷えです。お腹が冷えると免疫機能が低下したり、体調不良につながったりするので、お腹周りは温かくしてあげてくださいね。布団や毛布でぐるぐるというわけにはいかないので、腹巻きや腹巻き付きのパジャマ、上下をボタンでつなげられるパジャマなどを利用するとお腹が出なくていいと思います。パジャマの上から着られるスリーパーは体を包んで保温しますので、お子さんが布団から飛び出してしまっても安心ですね。
布団を蹴ってしまったりすると風邪ひかないようにと、お布団をね、暖かくかけてたんですが、今度ね、汗をかいたりしますよね。そうですね、寝相が悪いからではないんですね。大人にとって快適でもお子さんにとっては暑かったりするんですね。わかりました。寝具を通気性や吸汗性の良いものにしたり、スイーパーや腹巻きなどをね、上手に使っていきたいと思います。
はい、そうですね、そんな風にしてお子さんが風邪をひかないように気をつけてあげてください。
かいさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回かいさんにお話しいただきました、みんなで子育ては広報一宮12月号26ページに記載されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話 0586-85-7026 0586-8570-26 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは確定申告の受付補助など会計年度任用職員を募集についてのご案内です。勤務内容は3つあります。確定申告などの受付補助、電話予約の受付、給与支払い報告書の整理ほか、確定申告などの受付補助の勤務日時は2月15日から3月中旬、午前8時45分から午後5時のうち4時間から5時間30分、土曜、日曜、祝日を除きます。勤務場所は市役所本庁舎、微細・木曽川庁舎のいずれか、任用人数は12人程度、電話予約の受付の勤務日時は1月31日から3月中旬、午前8時45分から午後4時45分、土曜、日曜、祝日を除きます。勤務場所は本庁舎、任用人数は5人程度、給与支払い報告書の整理ほかの勤務日時は1月5日から3月31日、午前9時から午後3時、土曜、日曜、祝日を除きます。勤務場所は本庁舎、任用人数は9人程度、いずれも選考があります。時給は各955円、お申し込みは12月15日水曜日までに電話で、市民税課までお願いします。お問い合わせは市民税課、電話0586-28-8964、0586-28-8964です。続いては、4月採用、言語聴覚士を募集についてのご案内です。応募資格は、平成5年4月2日以降生まれで資格がある、または令和4年3月に卒業見込みの方。勤務場所は市民病院と木曽川市民病院です。選考方法は一次試験、一般教養適性検査、二次試験は面接です。市民病院の採用人数は2人、木曽川市民病院の採用人数は1人。お申し込みは12月24日金曜日までに指定履歴書を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。12月24日金曜日必着です。一次試験は1月7日金曜日に市民病院で実施されます。お問い合わせは市民病院管理課、電話0586-715167、0586-715167です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。